スさ
ん。ああ、なんか、エイチロさんが老けてる。
眠い。
しんどい。眠いだけか。
だるい。
だるいだけか。
ハモい。
ハモいだけか。
アリスさん。
はい。
ハモいってなんだろう。
あのね。
おう。
アリスはその謎を解いたよ。
お、マジでか。期待していいんだね。
いいよ。
さあ来い、さあ来い。ハモイとは一体何な
の？あのさ、
おう、おう。
魚でハモっているじゃない？
ああ、ハモいますね。
で、ハモ食べるときに、
うん。
骨切りをするじゃないですか。
ああ、まあ、骨、そのまま行くとチクチクして食べれないですから、骨を細かく砕いて。そうそうそう。かといって骨を取るわけにもいかないですからね。
そうそうそうそう。
はい。
僕絶対あれ食べれないと思うんだけど、
はい。
どうしても、食べてみたいんですよ。
ハモですか？
はい。
はい。
なんか白身魚で美味しそうなんだけど、
はいはいはい。
しかも包丁入れた後熱をくぐらすと、
はい。
なんかこう、なんて言うんだろう、筋を入れたイカを茹でた時みたいに、
はい。
こう、なんだろう、ボコボコがあるというか、すごく美味しそうなんですよ。
はははははは。
なんか食べれないんだけれども、美味しそうで食べたいなって思う、そのね。
うん。
この二律背反のような状態が、ハモイということなんです。
あ、なるほどね。だから、なんか三歩進んで三歩下がる的な。
え、そんなに下がっちゃうの？二歩じゃないの？
え、だって食べようとも食べれない、食べようたい、食べたい、食べれない、食べたい、食べれないって。その三歩進んで三歩下がってるじゃないですか。
2歩下がったら、
ちょっとずつ。
それを、ハモイと言うんですよ。
あ、なるほどね。謎はすべて解けた。
そう。謎はすべて解けた。
いや、まあ、そんなこんなんでですね、はい、私、今日、喉と鼻の調子が悪くてですね、ひょっとしたら風邪なのかなとかって勝手に思ったりしてるんですが、
うん。
うん、実を言うと、まあ、数日前からですね、スケジュールがもう詰まりに詰まってまして、大航海時代にはログインできないわ、他のゲームもまともにプレイできないわ、体力はねえわ、みたいな感じでですね、
うん。
ちょっと聞いてくださいよ。
聞くよ。
ある動画の作成依頼があったんです。
はい。
はい。なんかイベントごとで使う、その月の誕生日の、お祝い動画みたいなのを作成しろと。言われたわけなんです。
はい。
で、その依頼があったのがですね、金曜日です。
お。
金曜日に動画の作成依頼の写真と BGM だけ渡されて、これでやって、みたいな感じです。で、金曜日の夜はまあ私ボイトレが入ってたんですよ。で、そので、金曜日の夜は、まあ、作業できないじゃないですか。
うん。
で、まあ、土曜も普通にお仕事が入ってて、まあ、作業できるとしたら、土曜日の夜。で、続いて、日曜日の、朝。まあ、そうですね、土曜の夜に構想を考えて、日曜の午前中になんとか完成させるってスケジュールにしようかと思ってたんですが、まあ、日曜日は、お昼から歌の稽古が入ってたりしますので。そしたらですね、日曜日の午前中もお仕事が入ってしまいまして。
はい。
土曜日の夜と日曜の夜しか作る時間がない。
おう。
期限は月曜日。おう、おう、みたいな感じでですね。
辛いねー。
いやーね、とりあえず、何でしたっけ。2分ぐらいの動画にしてくれということで、渡された BGM が4分あったんですよ。
まず、切って繋げる作業が大変なんですよ。
まずの曲の編集からスタートしないといけないじゃないですか。
ですね。
で、まぁ、曲を聴きながら、このシーンではこんな演出にしようかみたいな感じでですね、動画をこう、考えてたりしてたら、土曜日が終わってしまったんですよ。
あー、わかりますよ、それ。
で、まあ、日曜日も、お仕事しながら、歌歌いながら、そういうのを練りつつ、完成したのは、日曜日の夜中の3時です。
お
次の日朝からお仕事だぜ。いや、それ死ぬわ。 もう無理、もう無理。そんなこんなでですね、私今日は体調グダグダなんで、今日はアリスさんメインでやっていただければすごく助かるかなって勝手に思ったりしてるんです。
ちょっと待って。
はい。
僕も今日は本当はお休みの日なんだけど、
はい、
お仕事だったんですよ。
あ、そうなのか。
はい。朝の9時から夜の7時までお仕事だったんですよ。
そりゃ大変だったねー。
ねー。
そういえばお互い、まあお仕事ということでお互い疲れてるわけじゃないですか。
はい。
というわけで、そんなわけで MC 二人が疲れたらグダグダな放送しかならないんで、今日のレイブンズナイトはお休みにしますか？それはダメか。
ここまで来てか？
それならアリスさん。
はい。
まあお互い疲れてるわけじゃないですか。
はい。
まあ一緒にお布団に入って寝ようか。
やだ。
一緒にお布団に入って寝ませんか？
やだ。
一緒に。
やだ。
別々のお布団に入って寝ませんか？
いいですね。
しょんぼりだ。
そんな時はしょんぼり男爵が来てくれるよ。
しょんぼり男爵来てくれますか？皆さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に EOL サーバーで起こった、 EOL じゃない、 EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな題をインターネットを通じて全世界へ配信する、秋の寒さ体調不良にも負けず頑張っていきたいラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒の HR と、
今日はクイで元気を出しているアリスヤフィムです。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。さあ、アリスさん。
ん？
私は眠いんです、今。
はい。
というわけでですね、私今からコーヒーを飲みますんで、なんか適当に、5分ぐらいお題の紹介とかその辺で時間潰しといて。
お題の紹介？
そういえば、アリスさん。
はい。
私、一個コーヒーを飲むのを思い出したんですけど、
何でしょう。
一個特技がございまして、
コーヒーを鼻から出すことですか？
なわけないでしょ
う。コーヒーを耳から出すことですか？
なわけない。
コーヒーを目から出すことですか？
それは目から鱗だな。
目からコーヒー。
いや、目からコーヒーは出さないですよ。
チャララーン、目からコーヒー。
いやいやいや、それ鼻から牛乳のなんか別アレンジバージョンですか、それ。
よくわかったね。
わかるよ、そりゃ。まあね、でもその鼻から牛乳って確か鴨達夫さんのが元ネタでしたっけ？確か。
だと思う。
ですよね。いや、そういうんじゃなくて飲むことには関連してないんですけど、よくさ、CM とかでさ、その飲み物を飲むときにゴクゴクゴクみたいな感じのさ、すごい音、効果音が入るじゃないですか。あれ？アリスさん？
え？
いや、そのね、CM とかで、
だから、ゴキュって
効果音、すごい効果音、後付けっぽい効果音あるじゃないですか。
うんうん。
あれを私自分で出せるんですよ。
なんかそれすっごい昔に聞いた気がする。
すっごい昔に言ったような気がする。
うん。やってやって。
え？はい。ごっくり言っちゃいますよ。
はい。はい、コーヒーどうぞ。
こんな感じ？
ごめん、PCM が大きくなって聞こえなかった。
おう。 ごっくり行きますよ。うん、マイクの位置が悪いか聞こえないのかな、これは。まあまあ、そんなこんなでですね。
はい。
周りの音を集音できるコンデンサーマイクでも買ってきたら、聞こえるかもしれませんが。はい、まあそんな、特技があって、コーヒーを飲んでますんで、うん。喉のあたりに、マイクを持っていけば、ちょっと待ってね。ほっほっほ。
そこまでして聞かせたいものかな？
自分の中でしか聞こえないのかな、これは。はい、まあ、それはいいとして、何でしたっけ、何の話してましたっけ。そう。お題だ、お題。忘れてた。今日のお題の紹介をまずしておきましょうか。はい、あれ、ブラウザーが出てこない。ブラウザー。
はーい。
はい。レイブンズナイト。今日のお題はですね、アリスさんが考えてくれたんです。
はい、そうだっけ？
久しぶりに。
久しぶりだっけ？
久しぶりにアリスさんが考えてくれました。はい。今日のお題はですね、まあ人それぞれですね、ポリシーやモットーなんかを持って生きてると思いますが、本日のお題は、ポリシーやモットーです。シンプルにポリシーやモットーで行ってみたいと思います。レイブンズナイトはですね、我々が楽しむことを、モットー&ポリシーにしております。ですので、自分が楽しくないと、まあ、あれですね、正直その聞いてる人を楽しませるにはまず自分らが楽しまないと意味ないじゃないですか。
はい。
だからレイブンズナイトのモットーは義務にならない。
はい、うん、
それをモットーにしております。自分らが楽しんでなんぼです。ラジオやらなければならないとなったら嫌なんですよ。
うむ。
やりたいじゃないといけないんですよね。
はい。
はい、そんな感じに、を、まあ、モットーやポリシーにして、ライブズナイトは続けております。ぜひぜひですね、なんかもうくだらない話でも OK です。モットーやポリシー、ぜひぜひ書いてください。書いていただいた内容に関しましては、後半のお題のコーナーで紹介できると思います。レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、ぜひそちらの、お題のコーナーにご投稿くださいませ。ちなみに例としてですね、いたずら電話は相手から切らせる、これアリスさんですよね。
はい。
じゃあ私いたずら電話かけていいですか？
いいですよ。
はい、
プルルルルからお願いします。
はいはいはい。プルルルル。プルルルル。
ガチャ。はい、アリスです。
お、その声は女の子かい？
そうだよ。
はじめまして、僕、ミスター H っていうものなんですけど。
ミスター H？
アリスさん。
はい。
アリスさんって会ってましたっけ？
アリスはアリスで合ってますよ。
アリスさん、アリスさんは今どんな髪型をしてるんだい？
アリスは今、ツインテールですよ。
ツインテールがいいね、燃えるね、ぐへへへへ。
燃えるの？消防士呼ぶ？
ごめん、もう次の会話が思い浮かばんかった。
難しいだろ、いたずら電話って。
いたずら電話って難しいですよね。
うん。本気でやる人とは違うんだよ。
やっぱりそうですよね。やっぱそのいたずら電話を、しようとなると、なんかよくさ、何でしたっけ、パンツ何色ってよく聞くじゃないですか。
うん。
あれの返しでですね、なんだったっけ、なんか面白い返しがあったんですよね。パンツ何色っていうその質問に対する回答でですね、 何でしたっけ、
血になるじゃないか。
なんかその理系の方の回答としてはですね、あのパンツ何色という質問は物理系の人間としては違和感がある。対象がどの波長を強く反射してどの波長を吸収するかで色は決まる。また光源によって分光器での検出スペクトルが変化するからパンツ何色ではなく何々光源下の最大強度を与える波長と反値幅はと質問するのが正しいみたいなね。
僕はやっぱり、パンツ何色ってパンツ何色って聞く人ってさ、
はい、
パンツを履いてることを前提に言うんだよね。
そうですよね。
それって失礼だよねっていう。
まあそうですよね。だからその、なんだっけ、他の、あの、理系な方の回答ではですね、パンツ何色っていう質問は、情報系の人間としては違和感がある。パンツオブジェクトのプロパティにアクセスするならば、まずパンツの存在を確かめてはならないと、エラーを吐く可能性があるからである。すなわち、パンツ何色ではなく、君パンツ履いてる?と最初に質問するのが正しい。だそうですね。ね。いやー、その、質問、うん。
まあ、えちゃんさんに至っては、履いてないよねから入るからね。
え、なんでです
か?履いてますって言わなきゃいけないから大変だよね。
なんでですか?
え?
いやー、まあ。あ、そういえば、いたずら電話で思い出した、アリスさん。
何?
例の LINE。LINE の、詐欺。
あ、うん。
やってきましたよ、私の。ところにも
来たの?
はい、来ちゃいましたよ。
あ、すごいね、面白いね。どうやって返した？
いや、私シンプル。あのね、まず最初に来た質問が、うん、今忙しい?ちょっと手伝ってほしいんだけど。って来たんですよ。
うん、うん、うん。
それに対して俺は、お、マイドス、何にすればいいん?って返したんですよ。まあ普通ですね。だから、来ましたよ。近くのコンビニで iTunes カードを8枚買ってきてほしいんだけど、いいかな?で、社名が送られてきたんです。
はい。
さあ、それに対する回答。俺は至ってシンプルです。さあ、なんて答えるでしょう。
iTunes の何
?iTunes カードを8枚買ってきてほしいんだけど、いいかな?
あ、じゃあ、先にお金くれますか?
おー、アリスさん正解だ。俺、それに対する俺の回答は、おー、わかった。先に金振り込んでくれって。
うん。
向こうが今すぐ使うからコンビニで買ってきてくれない?分かったから先に金振り込んでくれって。
うん。
その一点張り。その後ですね、尖閣諸島は日本の領土だっていうことをですね、何でしたっけ、中国語で送ったったら、退出されました。ご退出されました。それには反論してこん、それ言ったらその結構反論してきたって例があったんで、
うん、
ものすごい反論かつコミュニケーションが取れるかなって思ったんですけど、残念ながら反論してこなかったんで、それで終わってしまいました。
お
ー。はい。いやー、LINE 詐欺も怖いですよね、ほんと。
なんかね。
はい。
いろいろなんか面白い返し方をする人とかの。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
見たんだけどね、なんだっけなぁ。なんか、なんだっけなぁ。なんか、YouTube か何かで見たんだっけ。
はい。
どっちかな、なんかどっちかだよね。YouTube かこっちの検索で出てきたこっちかな。なんかでも最近すごく多いらしくて、
はい、
うん、もう身近なところでも結構聞きますよ。
そうですよね。
うん。というか HR さんのところに来るなんてなかなか近いところまで来たな。
いやー、でもそいつ自身はですね、もう LINE は登録だけしても、数年間ほったらかし状態にしてたらしいんですよ。だから最近 LINE のセキュリティも強化されたっぽいんですけど、 その前の状態のままほったらかしにしてたんで、やられた感じですかね。だからまあ、とりあえず家に帰ったら、まず、とりあえず電話してあげたらですね、他の人からも言われてる、とりあえず家帰ったら、なんだったっけ、家で使ってるパスワード全部変えとくわ、みたいな感じで、ことなきを得たんですけど。
なんかね、
はい。はいはい。
日常会話をすることで行きたいって書いてあるんだけど、何してますか？忙しいですか？手伝ってもらってもいいですか？何を手伝ったらよろしいですか？はい、近くのコンビニエンスストアでウェブマネーのプリペイドカードを買うのを手伝ってもらえますか？良いですよ。詳細詳しく。急ぎ？うん。おー、今日ちょっと遅いかも。ちなみにコンビニは何でも大丈夫？って言って、
うん、
今使うから頼みます。
はいはいはい、
それしてもサッカー負けたよねってポエーンってドラえもんの顔だし、そうです、切なくてって言って、
うん、
で買った後に番号の写真を撮って送ってくださいって、
はいはいはい、
I love you って言うから、
うん、
俺もだよ、いつデートするって言ったら夜遅く買った後に番号の写真撮って送ってください、終わったよ、俺のこと好き、そうです。
すごいシュールな。
あとはなんか3万点のカードを2枚買ってください、今いけないので明日お金を渡します、あなたの名前を教えてください、本人ですか、そうです、私の名前言ってください、呼んでる方で。あとなんか三国志の絵使って、
うん、
何してますか、忙しいですか、手伝ってもらってもいいですか、黙らっしゃいとか書いてのコンビニエンスストアで上もやねんプレペイドカードを買うのを使ってもらえますかって、世の中舐めるんじゃねえって書いてあった。
いやあとはその何でしたっけ、なんか仲良くなってる人もおったりしますからね。
あ、なんかね、これ突っ込んでも大丈夫かなって、なんかあの何の画像送ったんだかしないけど、モザイクかかってて、あ、ごめん、間違った、笑って言ったら、向こうがガーンっていう文字を出して逃げれた。
いやーね。まあ、結構、ね、何でしたっけ。なんかもう結構ね、 LINE の詐欺とこう遊ぶ人がやっぱ増えてて、ね、いやー結構その何でしたっけ、俺もその撃退した一個の中でそのガンダムのマッシュがですね、じゃガンダム黒い3年生のマッシュかなが、クエスチョンしてるね。やつ
画像
を使ったりとかしてですね。スタンプ使ったりとかしてですね。うん。まあ、結構その、LINE の乗っ取り詐欺に関しては、結構、案外ね、身近な友達から言われたら、
うん、
俺が送ってきたやつも結構ね、仲良かった人だったんで、
うん、
まあ今でも普通に付き合いあるような人だったんで、なんでしたっけ、びっくりして、一瞬騙されそうになった、確かに騙されそうになるっていうのはありますね、これは。
おー、なりすまし？
なりすましですよ。
ちょっと一回ヘッドセット外します。
あ、はいはい、
よいしょ、
あとはあれですね、何だっけ、LINE の方にですね、その相手に、天安門って連呼して
きて。天安門って言うとみんな帰っちゃうみたい。
いや、でもそれで相手がね、 小日本、小日本、小日本みたいな感じで、帰ってきたんですけど、うん、小日本のその、擬人化されたキャラを送ってですね、小日本もえみたいな感じで、返したら、向こうが、その、向こうと仲良くなったっていうね。だって今あれですよ、小日本で検索したら一番最初、コニポンちゃんが出てきますからね。
コニポン。
コニポンちゃんが出てきますから。コニポンちゃん可愛いですよ。
あ、BGM がでかいよ。
もう大丈夫ですか。
コニポン。BGM が喋れば大丈夫。
コニポンちゃん可愛いですよ。
うん、コニポンちゃん。
ぜひぜひ、コニポンちゃん調べてあげてください。
日本。
小日本。いやー、でもね、なんか最近この Google が、Google の画像検索がいろいろと汚染されてるじゃないですか。
そうですね。もう、これがコニポンちゃん。
コニポンちゃんですよ、はい。
うん。僕もなんかこういうキャラを考えようかな。
いやーね、その、何でしたっけ。なんか最近は、まあ、船だけじゃなくてですね、なんか神話の神様とかそれ系もいろいろとこう、汚染されてるみたいでですね。
そうですね。
はい。なんか結構いろいろと、大変なことになってますよね。まあね、そんなこんな、まあさすがは日本だなっていうですね。はい。なんかまさかこんな単語が、こんな単語でこんなものが出てくるとはっていうのがあったら、教えていただければまたそれはそれで面白いかもしれませんね。
うん。
いや、マットローションプレイでレイブンズナイトが出てくるのは有名な話ですが。
はい。じゃあさ。
はい。
エアマットローションプレイで、画像はどうなんだろう？
いやー、それは18禁の画像が出てくるんじゃないですか？
そうかな。
エアマットが出てきましたね。はい。
エアマットか。
大公開試合オンラインの画像
が。大公開タイム写真も出てき
た。アリスさんの画像も出てきたんです
よ。これも出てきてる。ぴょん。これ、年賀状のぴょんですよ。
これいつの？
え？これ年賀状のぴょん。
そうだそうだそうだ。ああ、心がぴょんぴょんするんじゃー。
下の方もずっと大公開地帯が。
そうですね。
たくさん出てきてますけど。
エアマットローションプレイですか。大変ですね、それ。
大変すぎるよ。なんで？なんでこんなのが出てきてるのかな。
さあ、なんででしょうね。最近はでもほら、その話題出てこないんでね。さあ、俺が書いたアリスさんグラスなんかも出てきてますよね。
え、ほんと？
うん。
どこだ？ていうか、はい、アリスの年賀状の絵なんでこんなにでっかく出てるんだ？
わかんない。
すごいでっかいんですけど。
え、だって800、あれじゃないですか。レムズナイト第210回放送で貼ったからじゃないですか？
貼った？
うん。
あ、これか。
うん、自分で貼ってますよ。
そうだ。うん。こんなにでっかいの貼ってたんだ。
みたいですね。
ちょっと恥ずかしいね。
別にいいんじゃないの？可愛いから。可愛いから許す。
いいんだけどな。
可愛いから許す。
どれ
俺は好きだぜ。
はい。先生。
はいはい。
ヤマトローションプレイという単語で検索しても、出ないんですけど。
何がですか？
ブログは大公開自体なんだけど。
はいはいはい。
でも、エアマットローションプレイでは何も出てこない。
あ、なるほどね。
なぜに引っかかるのだ。
まあ、細かいことは気にしないでおきましょう。はい。
はーい。
レイボンズ内でこれエアマットローションプレイってことにしておけばいいじゃないですか。
そうですね。もう、 定着してますからね。
まあ、その原作単語を聞いてですね、レイブンズナイトを聞いてくれる人がいれば、それはそれで面白いんですけどね。
うん。
はい。というわけで、今日も一日よろしくお願いします。レイブンズナイト DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様に紹介すると同時に、先週起こったちょっとしたニュース話題なんかをチラチラチラっと、紹介していくコーナーとなっております。大公開時代オンラインは毎週じゃないです、各週です。各週、火曜日にですねアップデート更新なんかが行われますので、水曜日にこのラジオをつけていただくと、そういった情報を入手することができるっていう感じでございます。そんなわけでですね、今ですね、あれやってるんですよ、イベント。
ん？
イベントをやってるんです。
なの？
何でしたっけ？どれだ？どれだ？どれだ？海賊じゃない、期間限定の、海賊を倒せイベント、伝説の艦隊再びです。21日火曜日までなんで、終わってるじゃねえかよ。
終わってるね。
終わってたよ。うわ、俺全くやってないし、もう、タイミング悪いよ、ほんと。いや、動画の編集作業さえ入らなければ、何でしたっけ。土日頑張れてたと思うんですけどね。はい。
土日か。
いやほんと、時間が、今週、大公開時代オンラインインしてなかったよな。他のゲームもまともにやってなかったよな。やってたとしたら会社へ行き帰りとかに、携帯でモンストをポチポチやってたぐらいかな。うん。そういえばさ、そのポリシーとか、ポリシーとかで思い出したんだけどさ。
うん。
俺って結構自分が操作するキャラ？だから自分の分身になるキャラは、キャラには、女キャラにはしないんですよ。
うん。
でも自分が、自分以外を操作するとなったら、ね、女の子の方がやっぱいいよね。
え？
だから自分以外が、操作するなってなったら、女の子の方がいいよね。
どうして？
いや、それはそっちの方がときめくじゃない。
そうなの？
そうなんです。そうなんです。だってよく考えてみ。某カンコレでの女の子たちがですね、カン息子だったらプレイしてますか？いな、してません。
してます。
俺はしてない。
それはほら、ねえ。
俺はしてない。
あるでしょ？
俺はしてない。ホモな方々が湧くんですか？ホモな方々。
やっぱりさぁ。
はい。
ね。
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 うん。
ね。
ね。
そういえばですね、全く関係ないんですけど、はい、その公式サイトのですね、はい、そのメモリアルワールドクロノスサービスインっていうところに出てくるあのキャラのアイコンがですね、
はい、
レーベ君にちょっとだけ見れてですね、
レーベ君？
レーベに見えてですね、あのもう完全に俺毒されてしまってるなと。はい、
毒されてますね。
毒されてますよ、ほんと。 まあ、そういう話は置いといて、DOL ヘッドライン、大回線のお知らせ。こちらは第3回クロノスサーバー。またはですね、24日から、エウロスサーバー、EOS サーバーでも大回線が行われる予定です。24日、金土日ですね。ちょっと俺メール来てるかもしれない。よく考えたら。メール。大回線やるぞメールが来てたら嬉しいんですけど。来てなかったですね。はい。ま、あとは、サーバーアップデート情報といたしまして、ハロウィンの記念プレゼントの機能が終わったりだとか、隠し、遺跡ダンジョンの隠し部屋の出現条件が変更されたり、伝説の艦隊再びが終わったりとかですかね。なもんですかね。例えばその何でしたっけ、なんか最近ちょっと別のゲームもチャラッとやってたりしたんです、してるんですが、メモリーが足りないんです。メモリーが足りないんです。その。OS が 32bit がために 4GB しかメモリが積めないんですが、最低必要容量が 4GB でメモリが足りません。しょんぼり。なんか、あれですね、そろそろ私も OS を変えないといけない時期になってきたのかなって思ってくる今日この頃でございます。アリスさんが落ちた？落ちちゃいましたね、再度接続したいと思います。はい。あれ、インターネット接続の問題だそうですね、接続できません。よいしょ、ちょっともう一度呼び出したいと思います。おかえり。
はい、まで。
なんか通信速度の問題等々で落ちたみたいですね。
僕は？
アリスさんが。
うん。
多分。
うん、ノ
ー。俺の、まあそろそろ、俺もパソコンの OS を変えないといけないかなって思ったりしてた、してるんですけど。そういえば Windows、10が発表されたじゃないですか。10というかあれ Windows 1なんですよね、確か。10と書いて1って読むんじゃなかったっけ？
え、わかんない。
ですね、そのマイクロソフトが Windows 9ではなく Windows 10だそうです。名称は予想されてた Windows 9ではなく Windows 10になったそうなんで、10、数字の10なんですけど、1と丸だそうです。ただそのおかげでですね、偶数番号になってしまったがために、偶数はやめて、というね。偶数はやめて、ということで、完全にその Windows 10ですね、スタートメニューも復活しましたよ。
おう、
スタートメニュー復活しました。
スタートメニュー、
はい、
スタートメニューってなくなってたの？
スタートメニュー、なくなってたとかですね。あとは無駄にコマンドプロンプトがこう改善されたりとかですね。
ところが、
いやー、だってほら、いろいろと Windows 8で言われてたじゃないですか。
Windows 8ダメだったの？
一応すでにですね、開発者用のプレビュー版がですね、 公開されてるらしいんですよ。はい。で、実際に使ってみた感想、どんな感じなのか、気になるんですが、実際はどんなもんなんでしょうかね。すでにその、何でしたっけ、テクニカルプレビュー版、使用してる人、なんかすでに使い勝手は、パソコンでの使い勝手は大幅に改善されたそうですね。一応テストは4月の15日まで、テクニカルプレビュー版は4月の15日まで使用できるそうです。で、スタートメニューが復活したりとかですね。あと、その、ストアアプリとかをデスクトップで動かすようにできるようになったりとかですね。あとは、アプリケーションの切り替えが素早くなったりとか、まあ、企業にとって Windows 10がすごい、使いやすそうになったって感じですかね。まあ、タッチパッド用のモダン機能なんかも残ってるみたいですので、まあ、Windows 10はちょっと期待できるんではないでしょうか。そしてアリスさん、
はい、
アリスさんの声がちょっと遠くなってるんだが大丈夫か。
あ、はい、大丈夫です。
大丈夫か。
はい、問題ない。
問題ないか。
うん。
そういえばその大丈夫だ問題ないの、イノックさんって一体どこに行ったんでしょうね。
大丈夫ですね。
いやー、あれゲーム自体は結構爆死してたじゃないですか。でもそのイノックさんのキャラ自体はさ、結構一人歩きしていろんなところに人気あったりするじゃないですか。
うん。
エルシャダイのキャラですね。だから逆にそのイーノックとかをいろんな、企業さんとかゲームとかとコラボしてさ、うん、エルシャダイ衣装とか、そういった方面に持っていった方が儲かったんじゃねえのかなって正直思っちゃいました。
ああ、なるほどね。
うん。
その点言うと、フナッシーはすごいですね。はい、
誰
フナッシー。
フナッシーはすごいですね。
僕怖いんだけど、
はい。
なんかもうそこら中にいるじゃないですか。
そうですね。
ちょっと前の日曜日に、うん、僕んとこ、市民祭りだったんですよ。
はいはいはい。
で、市民祭りでこう、うらうらうらって歩いてて、うん、そうすると、なんか雑貨っていうか、で残ったようなものとか、
はいはいはい、
こうおもちゃをわーって並べてるところがあって、うん、あー子供のおもちゃだ懐かしいと思って、
うん、
ちょっとこのピンバッジ買いたくなっちゃうなとか思ってたら、ちらって見たら横にふなしがいらったいとか、もうなんか怖いよ。
あ、そういえばアリスさん、
はい、
イーノックというイーノックのエルシャダイがとんでもないものと企画してますよ。
え、なんですか。
エドウィンですよ、エドウィン。
え？
エドウィン。
エドウィン？
はい。
エドウィンと何？
コラボジーンズです。エドウィンの5030シリーズの中にイーノックモデルとルシフェルモデルが出てくる
んです。これはまるでエヴァンゲリオンのボクサーパンツのようだね。
うん。いやー、エドウィンゼロシリーズね。これすごいですね。いや、普通にオシャレですよ。
普通にオシャレなんだ。
普通にオシャレです。
でもこの前ね、
はい、
ゆらららも、
はい、
なんかイザヤと静雄でなんだかどっかのメーカーの服、
ほうほうほう、
うん、なんかデザインして着てたんだけど、すごく似合わなかったんだけど、なんか欲しいと思うデザインじゃないんだよ。
あ、パーカー、コラボパーカーですかね、ゆらららの。
コラボパーカーっていうのかな、わかんないけど。
そういえばその一時期、何でしたっけ、魔法少女マドカマギカのがビームスとコラボしてましたね。 D ブランド、ファッションブランドの。
ん？
え、その、まどかがビームスってそのブランドと、コラボして T シャツを出してましたよ。
おぉ。
でもそっちは、普通すぎて、知ってる人しかわからない的な、T シャツのデザインでございました。
うん、
こんな感じ。縮小しないと映らないかな。なんか普通の無地の T シャツに、5本ラインが入ってるとか、まあ3つ目の、ソウルジムのデザインのやつは
分かる。分かんないよこれ。
いや一番上のやつは分かる人は分かるんですよ。
あ、
だから分かる人は分かるデザインってやつです、
はい、そうだね、
分かる人は分かる、
そうだね、なんかでもシンプルでいいね。
シンプルですね、はい、
うん、ここまで来れば着ても恥ずかしくはないね。
なんかそのね、色によってですね、何のなんかそのものがわかるみたいなね。
え？
いやその色によって何をイメージしてるのかがわかりますかっていう、
うんうんうん、
ストライプの柄だけでですね、
うんうん、
これが一体何なのかが、まあ、多分アリスさんならすぐ、うん、
え、髪の毛の色とかじゃないの？
いや、そうじゃないですね。ちょっと待ってくださいね。じゃあ、まず、すごく簡単なんから言ってみましょうか。
はい。
誰でもわかる。ちょっと待ってください。色が。
え、このマドカマギカの T シャツのことじゃなくて？
ことじゃなくて。
なんだなんだなんだ。何の話？
いや、そのね、その色のラインで、このラインは、このラインが、わかったら、一瞬で、じゃあこの画像、オタク診断画像でそのキャラが分かった、これが分かったら、一瞬で分かったらあなたはオタクの可能性が高いって。はい、まずこれ、じゃん。
どっこいしょ、どっこいしょ、どっこいしょっと、どっこいしょっと。エヴァンゲリオン。
正解。
初号機。
初号機、正解です、うん。まあ、これは簡単ですよね。
んだら。
これはわかりますか？ちょい。
おいしょっと。なんだろう。
ヒント、京アニ。
京アニ？ハルヒ？
正解。
案
外わかるもんでしょ？
そうですね。
なんかこんな感じで、いろいろとこうね、色によって、ね、この色でピンときたら、まあ他にもいろいろと画像があるんで興味のある方は調べていただければいいんではないかなって思ったりしますけどね。
さ、
はい。
ちょっと今検索するから待ってて。
はいはいはい。
ねえ。なんだっけ。 で、それで、それで、そうだ、これだ。あれ？出てない？出てない？
ん？はい。
今ね。
はい。
サンスターの。
はいはいはい。
スティッキエルっていうハサミ知ってますか？
あ、どんなやつですか？
あのね。
うん。
なんかこう、印鑑みたいになってて。
はい。
ペンみたいになってて。
うん。
シュパーンって出すと、こう、刃がついてて。
はい。
こう、ハサミが出てくるんですよ。
ほうほうほうほうほう。
で、それと、あと、あの、ホチキス、
うん、
ステップラーがあるんですけど、
はい、
このスティッキールステップラーとスティッキールハサミがあって、
はいはいはい、
エヴァーのやつを僕買ったんですけど、
はい、
ガンダムのこのシリーズもなかなかいいなと思うんですけど、どうですか？
どれ、ちょっと見せてもらいましょうか。
はい。ステープラー、なんかね、クローバーの可愛い柄があったら、買ったらステープラーだったんで、もうしょんぼりだったんですよ。それでエヴァーのハサミ買ったの。
ザクのが欲しい。
この百式のがいいんじゃないですか？このキンキラキン。
いらないです。
でもザクのはステープラーだよ。
ステープラー、あの、ホチキスですね。
ホチキスですよ。僕はハサミを買ったと思って、あのシュパンって蓋を取った瞬間のあのがっかりさ。
あ、ザクのハサミもありますよ。
ん？ザク？じゃあ専用？
いや、あ、普通のやつです。シンプルです。
あ、そう？
これでも便利そうですよね。
これ便利なんですよ。妹が、
はい。
これの種類のニャンコちゃんの模様の持ってきて、
はい。
見てって言って、これ何？って言って、ハサミって言うから、って言って、パッて開けた瞬間にバネでハサミの刃がビャーンってこう広がるから、
そう、
びっくりして、はぁーって言ったら、気をつけないと危ないよって言われて、
先に言ってください。みたいな感じに持ち運びができて、それがハサミになるんですよね。
そう、シパーンってここにね、エヴァ、あれ？エヴァどっか行っちゃった。ハサミね。
これはちょっと便利そうですね。
いいよ、これ。
500。
結構切れるし。
はい。ジオン軍のノー、あの、ジオン、ザクノじゃなくて普通にジオン軍のシンプルなやつもありますね。
うんうんうんうん。
わぁ、ちょっと欲しいな。ちょっと欲しいな、これは。
そう？つい僕も欲しくて、うん、エヴァは、綾波レイと、はい、アスカと、
はい、
初号機と、
はいはいはい。
ネルフと、
はい、
何かあったんだけど、綾波レイとネルフとすっごい悩んだんだけど、とりあえずネルフにしといた。
まあネルフなのね、わかる人ならわかりますけどね、
うん、
そういえばそのエヴァといえばですね、うん、あのエヴァは俺なぜかキャラ萌えできないんですよ。
キャラ萌えですか？
いや、あのね、うん、その私らが学生当時ですね、エヴァにドハマりしてたやつ、ものすごいこう学年トップの成績で、かつイケメン、かつそのスポーツも優秀なような人がですね、
うん、
なぜか綾波レイにドハマりしてまして、
うん、
ね、等身大のあれなんかも持ってたりしてたんですよね、
うん、
でも何でしたっけ、あの当時からもそうなんですけど、俺エヴァのキャラには惚れれなかったですね。惚れるっていう表現はあるかもしれませんが、ズキュンと来なかったです、
うん、
そいつはなぜかものすごいそのエヴァのキャラに惚れてましたけど、
まあ絶対領域がなかったからかな。
それは関係ないと思いますよ。
そうかな、うん、
そうなのよね。まあでも、よう考えてみると、エヴァの方々って、ほらさ、中学生じゃないですか。
うん。
でも、あの、最近のアニメとかだと、うん、エヴァの方々より、あの、ロリっぽく見える高校生いっぱいいるじゃないですか。
うん。
まあ、軽音とか、はじめ。
うん。
だから多分その辺のあれなのかもしれませんけどね。
つまりは幼女好きってことだな。
バレたか。
今認めたな。
いや、幼女好きじゃなくて、見た目がそう見えるっていうのが好きです。だってそのよく、よく。
ワーキングのポプラちゃんってことかな？
あ、ポプラちゃん俺あんまり好きじゃないです。
なんかかわいそうだぞ。
え、いや俺、ワーキングだったら、あの、山田か、稲美ちゃんですね。いや、山田ですね。山田ですね。はい。何の話かわかんない方は、山田で検索したら多分出てくるんじゃね？山田、山に田んぼの山田。ダメだ、全く関係ない人が出てきた。ワーキング山田で検索したら出てくるかな？多分出てくる。
まあ出るでしょうね。
まあいっぱい出てきますね。
山田葵だっけ？
山田です、山田。ちなみに、その、ワーキングの山田はですね、何でしたっけ？ガンダムエイジにも出張してます。そのガンダムエイジにですね、
山田出てる、
山田が出てくるんですよ。ガンダムエイジ山田で検索してみてください。
なるほど、後で見ます。
はい。ちなみに、ガンダムエイジのその山田は本名を覚えられてません。一応名前はユリンっていうらしいんですけど、
うん、
あの、ガンダムエイジユリンよりも、ガンダムエイジ山田の方が、あの、圧倒的に検索数が多いらしいです。
ダメじゃん。え、名前違うんだ。
そうそうそう。
でも名前違ったらもう別キャラじゃないですか。
いや、何でしたっけ？外の、中の人つながりじゃなくて、完全に外の人つながりなんですよね。
おう。
はい。いやー、山田ですよ、山田。で、まぁ、ストーリーの都合上、この、何でしたっけ、俺もエイジ見てないんですけど、やっぱりその山田も行っちゃうんですよ。俺のジンクスが発動しちゃうんですよ。山田もですね。だその時のその、何でしたっけ、なんか、実況なんかの流れでは、山田行ったー山田ーみたいな。山田がーみたいな。おい、山田って本名なんだっけ、いや、山田だろみたいな。そんな流れがですね。いやー、まあ、そんなこんなでですね、全く関係ない話題になってしまいましたが、リーオエルヘッドラインでした。
はい。
はい、続きまして、お題のコーナーでございます。お題のコーナーに突入する前に途中から聞いてる方のためにちょっとだけ自己紹介しておきたいと思います。まずは私、スーパー用心棒 HRR と書いて HR です。
今日はとっても疲れながらも栗が美味しいアリスセラフィムです。
アリスさん。
はい。
栗は好きですか？
はい。
栗は好きですか？
好きです。
栗って言うと美味しそうですけど、
はい、
栗って言うとなんか怪しいですよね。栗は好きですか？いや、方言
訴えましょうか。
何を想像したんだ、アリスさん。
え？
いや、何でもございません。はい、これ以上言うと訴えられそうなんでやめときます。
訴えましょうか。
でもその発音によってですね、
うん、
変わるものって結構ありますよね。
あ、そりゃあるよ。
橋と橋とかさ、
うん、下と下とかね、
栗と栗とかさ、下と下、下、うん、下、下を見るは全部どっちも下ですよね。
でもベロのことは下って言うでしょ？
そうなんですよね。それで思い出した。病院で下見せてくださいって言って、ズボンのおもむろに脱ぎ出した人がいた。
なんか、そんな。
そのシチュエーション思い出してみてくださいよ、アリスさん。
いやー、なんというか、なんというか、まあ、うん。
下見せてくださいって言って、おもむろに、下を脱ぎ、ズボンを脱ぎ出す。いやー、言い間違えって怖いですよね、ほんと。
怖すぎます。
怖すぎますよね。
まったくもう。
まったく、ほんと。
まったく、まったく、まったく、まったくもう。
そういえばですね、あの、はい、私、ちょっと、前までこう、歯の治療に行ってたんですよ。
はい。
で、その歯医者さんの中のですね、あの、まあ、女の人の中に、私の好みの方が1名、すごい好みの方がいらっしゃったんですよ。
はい。
でも、まあ、マスクしてるんで、実際、目から下を見ると分かんないかもしれませんが、目から上と、まあ、その顔立ち、あと、その声、あと体型、すべてが俺の中でのストライクでした。
はい。
もう治療は完了したんで、もう会えないと思うと寂しいなって勝手に思ったりしてます。
おお。
やっぱそんなことを考えると、俺もやっぱり男なんだなって思ったりしますね。
老女体型だったのか。
いや、まあ普通ですよ。
そうなのか、珍しいね。
ちょっと小柄では思いますが。
やっぱり小柄なんだ。
ちょっとですよ。
やっぱり小柄なんだ。
いや普通のなんか同じそこにおった女性の一人ちょっとだけ身長がちっちゃいぐらいですよ。
楽しいな。
150は超えてたと思います。うん。というわけで今日の、お題、モットーやポリシーなんですが、うん、アリスさんモットーポリシーって何かあります？はい、
僕は喉がすごく器用なので、
はいはいはい。
サンマの骨も、ウナギの骨も、全部一本ずつ抜きます。
ほうほうほうほうほう。喉で抜けるんですか？
違うよ。
どういうこと？
あらかじめ箸で一本ずつ抜いてから食べる。
あ、でないと喉が大変なことになるわけですね。
そうなの、器用なのよ。
だからそれを、その自分を守るために、その、骨を抜く特技を身につけたわけですか？
身につけてますよ。
なるほど。必ず抜いてから食べると。
必ずです。
そういえば、モットーって言えばですね。
うん。
私の例の二つ目に書いてるあの、人には貸してやれって書いてるじゃないですか。
うんうん。
これってあれなんですよ。その、昔からある親父の小言っていうやつの中の一個なんです。
うんうんうん。
その、親父の小言っていうのが私、なんか結構大好きでして。
うん。
結構ね、これやっとけよって思うことが全部というか、
うん、
いろいろと書かれてるんですよ。なんか人にはバカにされてろとかさ、されていろとかさ、初心は忘れるなとかさ、
うん、
人の苦労は助けてやれとか、自らに過信するなとかですね。まあ、全部が全部、まあ、この中にもそのどうなんかなって思うやつも、あったりはしてですね。まあ、例えばその、亭主は立てろっていうのは、俺の中ではどうなのかなって思ったりはするんですが、まあ、自分が亭主の立場になればですけどね。まあでもその、義理は欠かすなとかさ、借り手は使うなとか、万事に気を配れとか、なんか結構ね、 いいことが書かれてるんで、まあ興味のある方は親父の小言でググってみてください。なんかお茶、昔ね湯飲みかなんかにこれが全部書かれてたんですよ、親父の小言がずらっと。でそれを見てその感銘を覚えたっていうのがある感じですかね。家内は笑って暮らせとかさ、火は粗末にするなとか、後始末はきちんとしろとか、まあそういった基本的なことは書いてるんですけど、袖の下はやるな、もらうなとかさ。
うん。
だからその中でも、やっぱり、何でしたっけ。まあ、ポリシーモットーなんかも出てくるんではないでしょうかね。あとは私のポリシーモットーの中に、性能よりもコストパフォーマンス重視っていうのがあるんですよ。まあ、パソコンでも何でもそうなんですが、
うん、
性能、価格よりもコストパフォーマンスか。コストパフォーマンスを重視する傾向がございます。ただお金をかけるべきところにはかけてもいいのかなって最近思うようにはなってきましたけどね。
うーん、
私のパソコンで今一番お金かけてるのは多分 CPU、 マウス、キーボードスピーカー、あーでも CPU も今回のこれはかけすぎかもしれないかなぐらいはかけてましたけどね。ハリスさんなんかポリシーあります？
またもう一個、
うん、結構出てくると思うんだけどね。
私的にはは
い、
すべての行動を自己満足でやる。
すべての行動を自己満足でやる。自己満足でやらないじゃなくて自己満足でやる。
やる。
素晴らしいなそれ。
いい意味のですよもちろん。
それ素晴らしいな。ちょっと
満足。
俺ものすごい感銘を受けましたよ。
え？
もう今ものすごい感銘を受けましたよ。
うん、だからさ、
はい、
うん、誰かにほらプレゼントをあげるっていうね。
はいはいはい。
さ、こうこれなら喜んでくれるかなとかさ。
はい。
考えて買って渡したとしてさ、
はい、
そしたら相手がさ、ごめんもう買っちゃったそれ、
でしょんぼり男爵ですね。
しょんぼり男爵、あー買ったのにって、
うん、
だけどね、
はい、
これ相手のためにじゃなくて、うん、相手が喜ぶ顔を見たかったからこれにしたっていう風に、
うん、
で渡す、そしたら相手が持ってた、だからあーじゃあもう他のにすればよかったなーって思うけど、うん、がっかりはしないんですよ。
あ、なるほどね。
うん。
まあ持ってたって言われたら俺は、じゃあ予備として取っとけって言いますけどね。
うん。だから、
うん、
うん。何するにも、
はいはいはい。
うん。相手に責任がいかないように自分がこうだからっていう、自分に責任を、うん、抜けるように自己満足。
なるほど、そういう意味か。
うんうんうん。
ああ、まあ、考え方一つでその後のストレスの溜まり方も全然変わりますね。それ考えたら。
そうなんですよ。
まあアリスさんはそのストレスの消化、ストレスを消化するのは上手な方ですか？ストレス溜めちゃいます？
ストレスは溜まるけど。
はい。
まあ、ストレスって、まあ、どれもいいかなっていう。
なるほど。
うん。
まあ、俺とよう似てるかもしれませんけどね。よう似てる。どうやろう。なんか俺気づいたらストレスはなんか消化してるって感じです。
ああ。なんかさ、ストレスで時間を食うよりも、
はい、
なんか楽しいことで時間を食った方がいいじゃないですか。
そうですね。それが重要ですよね。
うん。
楽しい時間か。こうやって。
まあ、楽しい時間ってもうラジオとかさ。
はい。
あと、友達とコミックの読み合わせとかさ。
はいはいはい。
うん。 あとはそうだなー、なんかやっぱりいろんなサイト巡りしたりとか、
まあやっぱその楽してというか楽しんでというかね、うん、
あのね、うん、海外の eBay っていうところがあるじゃないですか。
ありますね。
で、あそこで、
はい、
折原いざやの、
はい、
フィギュア、
はいはいはい、
アルターのね、
はい、
うん、フィギュアが、まあ、こっちの日本だと、安くても、5000円なんて言ったらもうみんな飛びついて買うぐらいの、
はい、
で、5000円からま、約7000円くらいが、相場かなって思うんだけど、
はい、
で、その、eBay で、送料を入れて、3100円ぐらいのがあったんですよ。
それって偽物じゃないんです。偽物っていうか。いや、
それで、
はい。
それはーと思って、
はい。
あの、友達の分と2つ頼んで、
はいはいはい。
あと他のいろんなちょっとあの、ちょっとしたあの、なんだろう、便利グッズみたいなのもその人出してたから、
はい。
あの、みかんの皮むき器みたいなとか、
あ、はいはいはい。
あとちょっと最近流行ってるなんか蛇腹みたいな帽子っていうかニットの帽子みたいのがあるんだけど、はい、なんか可愛かったからそれとか、いろいろ合わせたら、そしたらメールで、
はい、
すみませんって、これとこれの品が、在庫なしでしたっていうメールが来たんですよ。
あ、はははは。
それが片っぽがイザヤなんですよ。
なんと。
と思って、どうしようかなと思ってさ、私も、何かと交換して、その差額を払うか、
はい、
まあ、一応その、何も買わずにその分だけ、お金を返すか、全部やめるかっていう、
はいはいはいはい、
どうしましょうかっていうメールが来たから、
はい、
とりあえず、じゃあ、イザヤとこれはキャンセルで、すでにこれを追加してくださいって言って、あと差額は、返してもらえたらいいですって、また英語で出したら、
はい、
そしたら、じゃあそうしますって言って、早速返金されて、
はい、
で、もう次に安いイザヤくんは、送料込みで3500円ぐらいなんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
で、まあ、その人から2つ買うことにしたんですよ。
はい。
で、ね、二つ買うってことは、送料同梱したらちょっと変わるんじゃないかなと思って、
はい、
同梱したら安くなりますかって今度質問出したんですよ。
はいはいはい。
そしたら、それぞれになってしまいますって。
ああ、なるほどね。
うん。
まあ、でも送料込みで3500円、日本で売ったら5000円だったらさ、
そうなんですよ。
転売できるじゃないですか、それ。
でも結構5000円で出てもう皆さんもう手をつけてない状態なんで。
あ、そうなのか。
あれはでも、デュララダがまたね、テレビでやるので、
あ、
始まったら、またちょっと、いい感じな値段になるかなって思いながらも、うん、まあ、とりあえずそれをその人には、じゃあわかりましたって言って、
はい、
それでお願いしますって言ったら、もうなんか、向こうの人のその、なんて言うんだろう、感謝の仕方？
はいはいはい。
さ、大げさすぎるっていうか、メールでももうあなた最高みたいな感じで返ってくるじゃん。
なるほどね。
もう、実にいいお客様ですみたいな感じで。
なるほどね。まあでも、あれですね。なんかその、そっちの海外の方の表現っていうのは結構大げさだったりすることありますよね。
うん、すごいですよ。
まあでも、海外の方はそういったことをポリシーモットーとして生きてるんかな。
うん。だってさ、
はい、
なんだっけ、ほら、昔さ、急いで船から海にほら、飛び込ませなきゃいけないときに、
ああ、いうセリフね。
はい。それのさ、あれが、ウィキペディアでものすごくいろんなのが載ってたんですよ。
はい。
すごいおかしかったです、やっぱり。
ちょっと待って。まあ、日本は何々さんはもう飛び込みましたよ、やね。
日本は皆さん飛び込みましたよ。
いや、皆さん飛び込みましたよ、ですよね。
で、ロシアの方は、見なさい、海に美女がいますよ、とか。
で、ロシアはあっちにウォッカが流れていますよ、ですよね。
そうそうそうそう。
で、フランス人には、決して海には飛び込まないでください。
そうそうそう、よく覚えてるね。
とか、
アメリカは、今飛び込めば君はヒーローになれるっていう。
関西人は、お前押すなよ、絶対押すなよ、ですよね。
あ、そうだった。
いや、わかんないですけどね。
なんかね、エスニックジョークって言うんだって。
ああ、みたいですね。
で、今、ウィキペディアのエスニックジョークっていうところ開いてるんだけど。
はいはいはい。
うん。
なんかレストランで自分が頼んだビールにハエが混入してたらどうするっていうのも、これも面白いですよね。ドイツ人はアルコールなので最近はいないとハエを取り出しそのまま飲む。イギリス人はビールには手をつけず、店主に皮肉を言ってから店を出る。
やだね。
フランス人はビールには手をつけず、店主に文句を言ってから店を出る。スペイン人はビールには手をつけず、黙って店を出る。アメリカ人はハエを取り出してビールを飲み干し、店に対して訴訟を起こす。いやーね。なんかこういうエスニックジョークってね、面白いですよね。
でもさ、どのエスニックジョーク見てもなんか日本って、はい、なんだろう、優柔不断っていうか、
はいはいはい、
なんか言われれば流される感じの、とにかく自分一人が別の行動は取りたくないっていう感じの、
いや、その問題が発生したらそれぞれの国でどんな対処をするのかっていうのがあってですね、
うん、
中国で我が国はそのような問題は存在しないって断言してるのか。
いや、でもさ、
はい、
でも確か何かの災害があった時に、
はい、
すごく急だったんだけれども、
はいはいはい、
その村が助かって、うん、その理由っていうのが、うん、もう皆さんもう逃げましたよっていう言葉だったらしいので、やっぱそうなんだなって思うんだ。
なるほどね。
うん、日本人ってこう、もうみんな行っちゃったのって、なんか、津波が来る前に、
はい、
バーって潮が引いて、うん、そこにウニがいっぱい転がってたんだって。
はい、
で、とにかく、津波が来るから早く、戻れって言いに行った男の人が、うん、みんながこぞってウニを拾ってる姿を見た途端に、
はい、
自分もやんなきゃっていう気になって、なぜか自分もウニを拾い始めて、大変だなって思った。あ、そろそろあれじゃないですか？
はい。
お題の方を読んでいきませんか？
そうですね。
はい。
お題の方ですね。泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
アリスさん。
はい。
ふと気づいたんですが、
なんでしょう、
アリスさんの方からそろそろお題やらないとっていうセリフを聞いたのがすごい久しぶりのような気がする。
そんなことないよ。
珍しいような気がする。
そんなことないよ。
そう、いつも俺がブレーキ役だったような気がするけど。
違うよ。
そう、アリスさんの方がブレーキ役、う
ん、パパさんと HR さんで話し込むんでどんどんどんどん時間過ぎて、すみません、そろそろお題にしませんかってよく言ってるよ。
マジでか。ちょっと待って、ごめん、俺の印象が違うだけなのかしれんけど、このラジオ聞いてる方、
他の人に聞いてみればいいよ。
ラジオを聞いてる方、進行のブレーキ役、脱線した時のブレーキ役は俺とアリスさんどっちが多いと思いますか？
だって僕脱線したらどっか行っちゃうでしょ。
そうですね。いや、脱線した時にその元にその方向修正をする役目を担うことが俺とアリスさんどっちが多いかって。
僕だよ。
アリスさんが俺の方が多いような気がするんだけどさ。
どうだってば。
そう？
そうだよ。もう栗食べちゃうからね。
アリスさんが栗を食べてます。はい。 しげさんはここ1年ラジオ来ないからな、先週来ました。
うん。
先週来ました。なんとなんと。
ね、よかったよね。
久しぶりにね。はい。というわけで、その、アリスさんと私、どっちがブレーキ役になっていることが多いかをこう確認しつつ、読んでいきたいと思います。泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆さん、こんばんは。泉式部でございます。どうもこんばんは。私が、大切にしている言葉は、一期一会です。リアルでも DOL でも出会いを大切にしております。一期一会。意味は一生に一度の出会いのこと。また、そのことが生涯一度限りであることを表し、人との出会いなどの機会を大切にすることの例え。一期は、人が生まれてから死ぬまでの間を意味する、仏教語で、もともとは茶道の心得を説いた言葉。だった今日という日、そして今いる時というものは二度と、再び訪れるものではない、そのことを肝に銘じて茶会を行うべきである、だそうですね、
うんうん、
一期一会か。まあでも人との出会いっていうのは大切にしたいですよね、
うん、そういう絵があったよね、一期一会。
あったあった。何だったっけ、か、な、なんたらなん、サブタイトルが一期一会でしたよね。
フォレストガンプだ。
フォレストガンプだ。そうだそうだ。あれどんな映画だったっけ、俺見た記憶があるんだよな。なんか走ってたような気がする。
そう、なんか走ってるとこしか思い出せない。
なんか走ってるとこしか思い出せないです。どんな映画だったっけ、思い出せない。
なんか走ってるしか思い出せないんだよ。でも確かでもその主人公と、
はい、
もう一人の人が、
はい、なんかあれですよね、あの過去を回想する形でバス待つ人に話しかける、
うん、
うん、思い出されへん。
確か走ってるとこしか
走ってるところしか思い出されない。
なんという悲しいことだろう。
やっぱでも走ってるところは思い出せるんだよね。あれなんで走ってたんだろう。
なんでよ。あれ走る映画でしたっけ。
いや違う違う違う。なんかあの幼少期から大人になるまでをこう道行く人に語っていくっていうだけの。
今こそフォレストガンプ。えい。あらすじ。もう気になっちゃってしょうがない。至急お願いします。フォレストガンプのあらすじを千字程度でお願いします。物語はフォレスト本人が過去を回想する形でバスを待つ人々に話しかけていくことで進行する。アラバマ州に住むフォレストガンプは足の矯正器をつけた、ああ、知能指数の低い少年だった。母親はフォレストを普通の子供と同じように育てたいと考え、公立の小学校に入学させる。初めて学校へ向かう通学のバスの中、心優しいジェニーと友達になる。ある日フォレストは同級生にいじめられて石を投げつけられていた。ジェニーの走っての一声に自転車で追いかける同級生を大きく引き離し、矯正器をバラバラにしながらも目にも見えないほどの走りを見せた。
あ、そうや、そうや、そのシーンや、多分。
そうだ。
なんかいろいろと体から外れていくんですよね。
うんうんうん。フォレストの心の支えとなったジェニーといえば、家族は母親と離婚し、家族は母親と離婚し、性的虐待を繰り返す父だけだった。その意味をフォレストは理解できず、ジェニーは父親に可愛がられているとフォレストは理解していた。ある日、父親に怒鳴られるジェニーを見たフォレストは、その手を握って畑の中を走り去る。翌日、父親の悪行が世間に発覚し、父親は警察に捕まり、ジェニーは身内に引き取られることになる。高校生になって、いじめられていたフォレストだが、追いかけてくる同級生の車が、車?車から逃げ切り、そのままアメフト試合中のコート内に侵入してしまう。しかし、誰よりも早いその足、 俊足を見込まれ、大学に入学することができた。試合ではいつも好成績を収め、全米代表選手に選べるまでになり、ケネディ大統領に面接する機会を得るか、せっかくの話ができるチャンスを得たのに、おしっこに行きたいと、もう、なんだこれ、もう話ってか、わかんない。大統領は切れさせる。その後、無事に大学を卒業する。大学卒業後はアメリカ軍に入隊した。何に対しても熱心で従順なフォレストにとって軍隊は天職であった。新兵訓練所行きのバスの中で、エビ漁師になる夢を持つ、ババという、アフリカ系アメリカ人と知り合い、共に訓練を受ける。訓練後、ストリップ劇場で働いていたジェニーに別れを告げ、ベトナム戦争に、なんだっけ、読めない。戦地では、川が入り組んだメコンデルタリ地域を、担当する第9師団に送られ、団中指揮の小隊に配属される。進撃するうちに小隊は敵の待ち伏せを受け、窮地に追いやられてしまう。フォレストは縮小した仲間を探し出し、次々と安全な場所へ運び出すが、足を失った団中を運ぶ途中で尻を撃たれてしまう。その体でもう一度ババを連れ戻すも、フォレストの腕の中で息絶えてしまう。その後フォレストは、軍病院で手当てを受ける。そこで卓球と出会うが、ここでも才能を発揮し、周りから一目置かれる。フォレストは卓球全米チームに入るために帰国し、母親の見守る中、戦友を救った勇敢な行為に対し、ジョンソン大統領より議会栄誉勲章を贈られる。しかし、ダン中尉は自分を救ってくれたことに全く感謝の意を表そうとしなかった。その後、反戦活動を行うジェニーに再会して愛を告げるが、その声はジェニーの心には届かなかった。数年後、ピンポン社交の主役となり、卓球で世界大会に出場するまでになったフォレスト。除隊後は卓球で得た資金で、ババ・ガンプ・シュリンプを設立し、ババとの約束だったエビ漁を始める。ある嵐の、っていうか、長いよ、長い。寝てるよ起きて。
終わった。
はい、終わった。
終わった。はい。
そしてジェニーは亡くなり、その後フォレストが息子をスクールバスに乗せるところで終わる。うん。まあ要するに、確か彼は平和を願って走る男とアメリカの話題に。
要するにあれよね、なんだったっけ、最初に走れ。ところがすごい印象が強すぎてそこしか頭に残ってないって話ですよね。
そうだったんだよね。
そうなのよね。
なんで走ってるとこしか出なかったんだろう。
いやー、まあ、そこがあまりにも印象強かったからじゃないですか。
うん。
はい、というわけで次行ってみたいと思います。かがみさんからいただきました、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
だんだん寒くなってまいりましたね。北海道では車のタイヤ交換の時期をいつにするか考える時期になってきました。お題のポリシーモットーですが、小学生は最高だぜですね。少女が好物です。てへへ。多分同志は多いはずです。明日東京へ遊びに行ってきますってことでございますが、でも鏡さん、鏡さんの嫁の鏡は高校生なんですよ。かがみさんの嫁のかがみさんは高校生なんですよ。
どういうこと？
かがみは高校生なんです。
ん？
え？
ん？
いや、その、なんだっけ、あれあれ。ラキスタにかがみがいるんですよ。
うん。
はい。
かがみさん関係あるの？
いや、なんとなくやけど。
なんだ？
カガミンはね、
信じるところだったじゃん。
東京に行って何をするんでしょうかね。では続きまして、はい、ホーさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
オーブンレンジ買いました。はい、ホーです。おー、オーブンレンジがあればはっかどりますよね。
うん。
私オーブントースターと普通の電子レンジしか持ってなくてですね、
うん、
そのピザを作りたくてオーブンレンジが欲しいとねずっと思ってるんですが、
うん、
オーブンレンジって高いじゃないですか。
高いね。
はい、今回のテーマはポリシーやモットーですが、物事を一方だけから見ない。ほうほうほうほうほう。怪しい言動は男のロマン。これくらいでしょうか。新しいオーブンレンジで早速グラタン作りました。満足。明日早いのでもしかしたら途中で力尽きるかもしれませんが、よろりらっていうことで思いますが、物事は一方だけから見ない。そうですね。これは重要ですよね。客観的に見る。で、怪しい言動は男のロマン。怪しい言動ですか。メッソ。とか？
ん？
怪しい言動。俺のこのモットーポリシーに書いてる浮気はしない。かっこいいミシン。ね。
リュウジョウちゃんのこと？
浮気はしない、かっこいいミシン。
リュウジョウちゃんのこと？
いや、その、何でしたっけ？俺さ、いろんなものに可愛い可愛い言ってるじゃないですか。
うん。
それって浮気になったりしないよね、別に。
うん。
付き合ってるさ、人がいてさ、
うん。
その人以外にもあの子可愛いとかって言ったら浮気じゃないよね。
浮気じゃないけど、
うん。いい気はしない。
ちょっと寂しいかもね。
なるほどね。でもあれですよ、何でしたっけ、私のまああれですね、某あれではレベル順に並べたらあれがあれになってますからね、はい、
わけわからないよ。
そう、いやー、まあそんなね、何でしたっけ、オーブンレンジはこれは羨ましいですね、正直。では続きまして、地天使チェルミオさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ジャンボ宝くじがやっぱり当たらなかったチェルミオです。こんばんは。まあしゃあない、確率的には100万以上が当選する確率は毎日飛行機に乗ったとして航空事故、重大インシデント以上に遭う可能性、一人につき120年に1回、よく低く、一等前、より低く、一等前後賞が当選する確率は、毎日飛行機に乗ったとして航空機事故に遭う可能性、人一人につき480年に1回、より低いそうですから。そうですよね。さて、ポリシーやモットーですが、あ、そういえばその宝くじでなんか有名なセリフがあって、買わなければ当たらないっていうのがありますよね。
うんうんうんうん。
買わなければ当たらない。これはね、川に当たらんよみたいな感じの、よく、はい、言われますか。まあ、ね、買っても当たらんかもしれませんが、買わないと当たらないですからね。はい、では続いて、ポリシーやモットー、専守防衛、つまり先制攻撃されない限り反撃しない。女性には武力行使はしない。ただし例外あり。例外としては、女性側が包丁などの刃先を自分に向けて突撃した場合など。要するに、まあ、命の危険がさらされる状況では、それはどうしようもないですよね。日用品とか家電製品を買うときは、汎用性重視。ほうほうほう。外へ持ち運ぶ機器は耐久性重視。PSP か DS のときは耐久性で DS にしました。とあるゲームの雑誌のテストを参考にして、まあ、でも DS、超つがいの部分がちょっと弱いですからね。
そうなの？
はい。まあ、荷重テストは PSP は、75キロの荷重で破損。 DS は日産のウィングロード1240キロで踏んづけても平気。衝撃テスト。PSP は170センチの高度からの落下で破壊。DS は3メートルからの落下で平気。日産、過去役で走行して引いても平気など。ほうほうほう。まあでも、あれですね、DS はその、超使いの部分がね、ちょっと弱いんで、パカパカのところがですね、逆パカパカしてしまってることとか、ちょくちょくある感じです。
逆パカパカ。
逆パカパカ。そして、発光一遊。発光一遊というと、多くの人は第二次世界大戦中の日本の海外侵略を正当化するスローガンとして用いられた程度の認識しかないようですが、実際には日本、初期、奈良時代に成立した日本最古の歴史書に出てくる言葉で、発光というのは、八つの方位。東西南北北東南西南東北西に結ぶ綱のこと。天地を結ぶ八本の綱。転じて世界のこと。一宇というのは一つの家という意味です。つまり、八光一宇は世界は一つの家族だという意味になります。自分はこれに例外があり、近隣某半島、近隣某大陸国家は除外です。こんなところかな。あと関係ないですが、先日のイベント伝説の艦隊、2つしか目立つアイテム取れませんでした。スターズサワイアの耳飾り、キューベゾンの艦隊の共同戦線で、インカノーブルドレスだそうですね。だから侵略のスローガンとして抱えられてるにもかかわらず、実際はみんなはみんな家族だぜって言ってるから、ちょっと矛盾してるっていうところがあったんですかね。
うんうんうん、
はい、では続きまして、ベントナーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
サバのインチキ商人ことベントナーです。ハロウィンの日に、多少詐欺師さんが何かくれるそうですね。さて、ポリシーですが、僕がなぜインチキ商人を自称しているのか。ちょこっと便利で役立つものを無理しすぎないお値段。いつも作って持ってないといけないものだけど、作るのも面倒いものを、代わりに作ったらきっとみんなも楽しくなるだろう。そんな思いで承認生活を送っているはずが、人間汚れるものですね。とはいえ、今でもちょこちょこいろんなものを提供しています。少しでもみんなが楽しめればいいじゃん。そんな感じです。いや、やっぱ商売っていうのは需要と供給が成立して成り立つものですから、需要があればちょっとぼったくり価格でも喜んで買ってくれるんですよ。
うんうん。
ね。あー、お尻かい。
え？
なんでもございません。はい。まあ、商売っていうのはね、本当難しいもんですよね。
うん。
人によってやっぱり価値が違いますからね。100万円する壺も、人によっちゃただのゴミにしか見えないってこともありえるでしょうし、
うん、
え、こんなもんがこんな値段するのっていうの、
何でも鑑定団みたいなことになってきたな。
そうですね、何でも鑑定団か。でもね、その何でしたっけ、あの何でも鑑定団に出てくる、うん、あの人たちいるじゃないですか。
鑑定する人たち
これ昔ですね、その鑑定団、まあ、あの娯楽番組として見てた時は、うん、彼らを結構舐めて見てたんですよ。
うんうん、
そんなもん誰でもできるんじゃねみたいな感じでですね、うん、舐めて見てたんですが、そういったここに関わる商売に携わったらですね、
うん、
あの人らはガチですげえなって正直思いましたね。いや、骨董品とかを扱ったりすることがあった時にですね、
うん、
あのすごい達筆な文字で書かれてて、読めねえよこんなもんみたいなことがよくあるんですよ。
うん、
でもそのあの方々は平気で読んだりするじゃないですか。
うんうん。
まあ、調べながらやってるのかもしれないですし、でもリアル知らそのようには見えないんですけどね。
うん、
だああいうのを見ると、わあ、あの人らはガチですげえんだなっていうのがね、 そう、実際に触ってみてわかるんですよね。うん、
だってさ、
はい、
これは何年ぐらいにできた、何々という、
はいはい
はい、人の何々という弟子のみたいなさ、
覚えてるんだよね。
うん、
覚えてるんですよね。
それがわかるっていうのもすごいよね。
そう。
世の中にどれだけ偽物があるかってことだよね。
そういうことですね。うん、まあ、偽物といえば、最近私、某、ブランドでございます、ルイ・ヴィトンとかですね、うん、某ロレックスなんかの偽物とかは最近見分けがつくようになりました。
ああ、ロレックスは、
はい。
リューズのところが、
はい。
一段階、二段階のやつが変わってたりとか、
はいはいはい。
なんか三箇所あったんだけどな、もうだいぶ昔なんで忘れちゃった。父がね、ロレックスの、はい、偽物を買ってきたときに、
おう、う
ん、わざわざ偽物を買ってきたときに、
ああ、なるほどね。いや、あれですね、透かしが入ってたりして、それをルーペで見ないとわからんレベルの透かしが入ってたりとかですね。あとその、なんだっけ、日付がついてるやつあるじゃないですか。
うん、
あれをですね、その、時間を調整したらですね、うん、本物はこう、なんでしたっけ、12時ジャストになった瞬間に、
うん、
日付のあれが、パチンと変わるんですよ。
うん、
でも偽物はそこがじわーって変わるんです。わかります？ 12 時に近づくごとに、だんだんその次の日になりつつなって、みたいな。
うん、
でもロレックスの本物は12時ジャストになった瞬間にもう、まあ、次の日に一瞬でクルって変わる。
なるほど。
あの辺の精度はすごいですよね。
いや、でも時計で思い出したけど、
はいはい。
今、僕ん家にある、
はい。
壁掛け時計の、
はい。
あれがどうもなんかシュリシュリ音がして気になってて、
はははは、
僕はもう昔からとうに気になってたんだけど、
はい、
それが最近ひどくなってやっと母が気になり始めて、
はい、
でなんかちょっとどうにかしてって言われたから、うん、ちょっと開けてみたんですよ、
はい、
だけどなんかシャカシャカいう原因がちょっとわからなかったんで、でどうしようかなと思ってもう一台買ってきたって言うから、
はい、
買ってきたやつとちょっと中の芯の長さが違ったから、
はい、
芯だけ取り替えてみようかなって取り替えてみたんですよ。時計が、電池を入れたら、
はい、
カチッ、やるんですよ。で、そのカチッカチッっていうのが僕は苦手なのね。母もダメなんですよ。
はい、
それで、調べたらそれはステップ付きって言うんだって。
ほうほうほうほうほう。
で、針がカチカチ言わずにずーっとスムーズに動くのをスイープ式って言うんだって。
うん。
うん、で、スイープ式のやつの、同じこれが欲しいと思ったけど、
うん。
うん、ネットでその、まあ、買ってみたけど、それがステップ式だったので、
はい。
アマゾンさんでちょっと調べて、
はい。
別のメーカーだけど、スイープ式のちょっと、針ごと買ってみた。
あ、なるほどね。
うん。
アリスさんそのカチッカチッっていうの苦手なんですか？
うん、気になる。
はぁ、なんかね、なんかね、うん、その時計のカチッカチッって音をこう集中しながら眠りにつくと、明晰夢が見れるとかっていう話を聞いてたんですが、
うん。
俺それを試してたら一瞬でですね、落ちてしまいましたね、カチッカチッが。聞こえなくなったと思ったら、その瞬間、次の朝でした。次の日の朝でした。
短いな。
しょんぼりですよ、ほんと。いやー、でもね、その、時計ってね、なんか、私はそのコストパフォーマンス重視の人間なんで、時計基本買わないんですよ。持たないんですよ。携帯で全てを済ませてる人なんで。でもやっぱり、まあ一個ね、欲しかったりはしますけどね。
うん。
機械仕掛けのものってやっぱ男のロマンを感じるじゃないですか。
うん、うん、うん。
そうなのかどうかはわかりませんが。
な なんで時計って、
はい、
クォーツっていうかわかる？
ん？
クォーツ時計って。
クォーツ時計ってあれですよね。中に水晶体が入ってるタイプですよね。
はい。
あれなんでクォーツって言うんだろう？
うん。水晶は、
うん、
電流を受けると、うん、一定期間で、振動するんですよ。
はいはいはい、そうですよね。
で、その振動を利用して、正確に時を刻めるように作ってあるのがクォーツ時計。
うん。それは知ってるんだけど、そのクォーツってなんでクォーツって呼ばれてるのかが。
え？
なんでクォーツなんだろう。
水晶は英語で言うとクォーツだからだよ。
あ、そうなんだ。
うん。
そんだけの話か。
うん。
いや、クォーツさんが開発したとかそんなんかと思ってて。
クォーツは、ほら、ローズクォーツとかさ。
あ、はいはいはい。ごめん、俺今それで一つ賢くなったわ。
あ、そんな。
いや、そのクォーツ時計が動く原理とかさ。
それはどうでもいいのね。
何ジュエルとかって入ってて、その水晶体が何個入ってて、これが多いほど価値があるとかさ、どうとかっていう話とかも。あったけど。クォーツって水晶って意味だったのね。びっくりだ。はい。いや、びっくりかどうかわかりませんが、まあそんなこんなで。さあ、投稿も来てないんでこんなもんにしておきます
か。じゃあ最後に、
はい。
ちょっとおすすめなものを、
おすすめの、
エチャウさんに紹介します。
なんだい？
はい。
さあ来い。じゃん。ガンダム豆腐ですか、
うん、
いやガンダム豆腐は知ってますよ、もちろん。
そうなの？
もちろん知ってますよ。
まだ食べたことない。
食べたことはないですけどね。鍋の中にズゴックなんか入れると結構楽しいですよね。はい、というわけでですね、お題のコーナーでした。エンディングでーす。鼻水が出てきた。
栗食べ終わった。
ごちそうさまです。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございます。
HR、アリスともに体調不良なので今日は早めに切り上げさせていただきたいと思います。
うん、
その方がいいよね。
え、僕別に元気だよ。
あれ、そう、俺が元気じゃない。
あ、うん、わかった。
俺が元気じゃん。はい、というわけでですね、本日最後まで聞いていただきありがとうございました。正直私、風邪ひきかけてます。
今ちょっと早口言葉っぽかったね。
風邪ひきかけてます。バスガス爆発。知ってる？バスガス爆発ってさ、続けて言うとめ
ん
どくさいですけど、
あ、言ってたね、
バスがって言ったら、
うん、
言いやすいんですよ。
うんうん。
キャリーパミュパミュをこうドラえもん風に言うのと一緒なのかもしれませんけどね。ガスガス爆発。
ガス？
ガスが、じゃあバスガス爆発。さあ、アリスさんどうぞ。
何？ちょっとごめん、声が遠くて聞こえないよ。
あ、そう、うん、いや、バスガス爆発を、うん、バスがって切って巣爆発っていうと、うん、噛まないらしいよ。
うんうん、それはなんか前にやったよ。
あー、俺の記憶が飛んでるだけか。
うん、
ちょっとやっぱダメっぽいですね、今日は。はい、まあというわけでですね、来週もまだ11月には行きません。10月の29日です。29日の水曜日です。来週もまた聞いてください。 この放送をお送りしましたのは、私、スーパー用心棒のエイチャルと、
ちょっと眠いけど元気になったアリセラフィムです。
風邪ひかないように気をつけてね。See you next time!